Unbuilt Radio。
どうも、ちはるです。
あきろです。
はい、アンビルトラジオ、今年度もよろしくお願いいたします。
あ、お願いします。
お願いします。わー、ハイテンション。
なんででしょうか。
なんで？
いつもと環境が違うからです。今、朝7時ではなく、夜9時の一番元気な、ね、時に撮ってるんで、テンションも高いですよ、そりゃ。
ご飯も食べ終わって、
うん、
血糖値も上がって、一日中、口の筋肉を動かしてたんで、もう準備運動万端っすよ。
任しといてくれよ。
やっぱね、早朝はね、お腹も減ってるし、
うん、
筋肉を全然使ってないから、ほぐれてない。要は、カチカチの状態でスタートするから、なんか、もごもごもごもごもごもごを言うから。
そう。舌の回らなさすごいよな。
うん。やばい。
目の開かなさもすごい。
いやー、2022年はありがとうございました。
こちらこそ、なんかいい、たくさんいい映画見ましたね。
ねえ、非常に多く映画見ました。
うん、
前回の放送で、の兼ね合いで、ちょっとお詫びを申し上げないといけないなと思ってまして。
ほいほい。
実は、年始早々、映画を見たんですよ。
うん。
で、それは、映画館で見たんですよね。
なるほど。
で、何を見たかっていうと、スラムダンクを見ました。
おう。今話題のスラムダンクですか？
そう。で、しかも、だから前回の放送で、いや、俺多分スラムダンク見んひんなって言ってたよね。
あ、なんか言った気がするな。
うん、いや、もうあれは原作知らんから、見んとこうとか言ってたけど、
うん、
あれは、見た方がいい。
あれ ?180 度違うこと言ってない？
申し訳ございません。
よかったあれ。
そう、よかった。で、ちゃんと原作も見ようって思ったし、
うん、
であと、その、まあ、原作を知ってる人から聞いたんよ。その、スラムダンクってどないなんですかみたいな、あれって。その、うん、原作者が見るに、やっぱその、それの映画化って、大体そんなにこう、いい印象ない時の方が多いやん。原作の方がいいみたいな。
まあ、そうだね。うん。
でも、ほとんどの人が、めっちゃ良かったって言うのよ。
へぇー。なんかそこまで絶賛されるね、映画化の。アニメ映画化の作品も珍しいよね。
そう、珍しい。
うん、
まあちょっと、詳細はね、割愛するし、まだ出たての映画やから、まあ絶対にネタバレがないようにって言うんやけど、だからどうやら、原作にはないシーンが映画では、一応描かれているらしい。
なんか、アニオリみたいな感じか。
多分そうやと思う。
へぇー。
で、これから、めっちゃおすすめで、しかも絶対映画館で見た方がいい。
うん。
え、見た？
スラムダンクは、それこそ、僕も全然原作知らないんで、まあ、それを見た方が感動大きいのかなって思ってやっぱ見てないんですよ。
あー。
多分これからも見ないだろうなって思ってたんだけど。
あー、やめといた方がいい。見た方がいい。見た方がいい。改めて思
ったんですよ。映画館でっていうのは。
そう、映画館で。
音響が素晴らしいみたいなこと？
いや、音響もすごいけど、やっぱ映像が割と迫力ある。
ああ、なるほど。
いや、もう一回見たくなってきたな。
あ、そんな良かった？
いや、普通になんか、俺の周りの人で3回見たとかっていう人もいるしね。
めちゃくちゃ見てるな。
いや、結構ね、あとね、謎の涙が出る。
感動シーンが結構あるみたいな感じ？
そう。
青春映画みたいなもんか。
そうだね。
スポーツだしな。
うん。いや、なので、まあ、今回は、スラムダンクの放送回ではないんですが、うん、マジで見てほしいです。ま、見た方がいい。映画館で見てほしい。
なるほど。
それだけしか言えません。ネタバレになっちゃう。登場人物だけ押さえといた方がいいかもね。
桜木花道しかよく知らないですよね、やっぱり。
まあまあまあまあ、十分やね。
有名どころしか。うん。原作のストーリー知らなくても、全然楽しめる感じではあるの、
うん、
作りとしては。
全然楽しめます。
あ、そう。
俺もめっちゃ楽しいんだもん。
おー、あ、それは見に行ってもいいかもね。
うん。
ど初心者でも、ど初心者にも優しい。
うん。
スラムダンク、あんなに長い歴史があるけど。
うん。
なるほど。
ね、年始見ましたか？一発目のなんか映画。
見ましたよ。あれですよ。知ってます？ラーゲリより愛を込めてという。ラーゲリ。
つかおすすめしてたやんね。この前。
うん。そう、年末にね、チャル君からおすすめをされまして、ラーゲリより愛を込めてという映画。見てきましたが、
はいはい。
バスタオルいりますね、これは。
バスタオル映画やろ、あれ。
バスタオル映画。そう、バスタオルの映画ではある、あれ。
うん。
あのね、こう、なんだろう、こう後半に行くにしたが、やっぱ随所に泣けるシーンっていうのがあるんですけど、後半に行くにしたがって、それがこう、怒涛の勢いでやってくるし、
そうだよね。
もう、だんだんこう、他のお客さんたちのすすり泣く声っていうのもだんだん大きくなってく
いや、大きくなるよね。
そう。もう最後のシーン、むちゃくちゃ感動して。
やばいよな。
そう。
語
で、
りた
松
い。
坂桃李の、演技がむっちゃ上手すぎて、感情移入がすごかった。特に。
松坂桃李の役がね、
うん。
なんかえぐってくるよな。
えぐってくる。
ほんまにえぐってくる。もう絶対言え
そう。
へんけど、ね、松坂桃李の、思うストーリーが、その主人公のニノの、に、こうやってリンクしていって、松坂
あ、
桃李が、あれをこうしてるときに、うって泣くシーンで、全員泣く。全員えぐられるっていう。
人のことなんだけど、自分のことでもあるんだよね。
あ、そうなんですよ。そう
そうい
な
う意
ん
味
でで
の
す
リン
よ。
クだよね。
いやー、言いたい。
これはもう一回見たいなって思ったし、やっぱ最後の、ミセスのソランジっていう曲があるんですけど、あれもすごくこう、なんていうのかな、ストーリーとしてはこう結構明るい感じで終わっていって、こうそれに拍車をかけるように、なんかこう救われたなっていう気持ちになる、こう壮大な音楽で、やっぱ未だにその、なんか YouTube ミュージックで、僕ソランジをこうプレイリストに入れてたまに聞いてるんですけど、やっぱあのシーン思い出して泣いちゃうんですよね。ちょっと涙ぐんじゃうような、そんな思い出深い作品だったので、ぜひ見
そう
てい
だ
ただきたい。
ね。やっぱ歌が、大森元貴さんね、ソランジ、あ、ソランジ、ミセスの、が、やっぱソランジを、ラーゲリに合わせて作らはったって言うてはって、いや、まさしくそうやなと思った、歌がね。
そう
も
だね。
う、歌が物語ってるし、なんかその壮大さがあるやんか、ソランジって。サビのなんかドーンっていくところがね、最後とかも
そうだ
特に。
ね。
やっぱいいよね、あれ。
歌詞見たり聞いたりしてたらやっぱ思い出すよな、ストーリーを。
思い出す。
いや、一発目の作品はちょっと素晴らしいスタートを切れたかなって思います、そういう意味では。
いいじゃないですか。2023年、好調のスタートダッシュを切っておる、我々2人組ですが、今回ね、記念すべき一発目です。2023年の一発目の映画はですね、こちら、アッキーラチョイスの映画ですね。42、まあ、142、原作が42です。で、世界を変えた男と。
おお、何をしたんだと。
ほう、何をしたんだと。そう。これはね、結構有名な、まあ、実は、またノンフィクションでございます、これね。もう野球を、まあ、ベースにした、なので、伝記映画になるのかね。
まあそうだね。
なるよね。になってます。まあ、ご存知の方もいらっしゃるんじゃないでしょうかというところで、こちらは Amazon プライムで無料で今、見れます。でですね、主演が、チャドウィック・ボーズマン。で、劇中のキャラクターの名前は、ジャッキー・ロビンソンですね。ジャッキーで
ジャ
す。
ッキーです。
で、ジャッキー・ロビンソンは、実在した、黒人の MLB 初の選手ですと。ということですね。なので、野球好きの人からしたら、もう知ってる人なんじゃないかなとも思いますし、 まあ、俺は今回この映画で初めて知ったんですけど、まあ、映画の概要がですね、まあ、本当に舞台設定 もう黒人差別の激しい、あの1945年ね、ちょうど日本が負けて終戦になりましたと、
うん、
でその、時代設定で、あのニューヨークから始まるんですよね、設定が、
はい、
うん、で、まあ、主人公がその、まあ、ジャッキー・ロビンソン、まあ、アフリカン、アメリカンかな、アフリカン、うん、アメリカンの主人公だったんですけれども、ニグロリーグ、これニグロリーグって今もあんのかな、そんなんないよな絶対。
いや、ニグロっていうのがもうそもそも別称になってるから、もうそういう言葉は多分ないだろうね。
だよね、黒人によって形成されたニグロリーグっていうところでこう、まあ、プレーをしていたと。いわゆるあれだよね、うん、なんかこう野球とかメジャーリーグ、特にその MLB とかっていうのはもう白人がやるものってなってたんだよね。俺これ初めて知ったわ、うん、これ映画見て、でもうそういういわゆるこう白人のやるスポーツだみたいな慣習がもうゴリゴリ根強い時の舞台設定で、まあ、ストーリーが展開されていくんですけど、そのジャッキー・ロビンソンがもうめちゃくちゃ強いのよ言ったら何、
ニグロリーグ最強と名高いジャッキー・ロビンソン、
なんなん三塁から盗塁してホームインするとか意味が分からへんと思った俺そんなんやったらあかんやろ
そう、なかなかその現代でも見れないホームスチールの場面が結構出てくるんですよね、そう、その映画の中って。
そうだから足めっちゃ速いし、しかも打てるし、うん、投げれるしっていう、もう本当にマジで選手として超優秀やったのがこの、うん、ジャッキーです、
はい、
でそのジャッキーがこれね、今回この映画の中でもう本当にコアパーソンになってくるんですけど、ドジャースの、ジェネラルマネージャー、まあ、GM の、うん、あのブランチ・リッキーっていう人のね、リッキーです、うん、映画の中でリッキーの目に留まるんですよね、
うん、
でもそのリッキーから、まあまあスカウトというかね、声がかかって、
うん、
まあ、ジャッキーが成長していくような物語になっているんですけれども、まあ、よくね、うん、ジャッキーはめちゃくちゃ紳士なんですよね。
そうだね。
でリッキーはいつも絶対にやり返すなよと、
うん、
絶対に怒るなよと、絶対折れんなよみたいなことをジャッキーに求めんのよね、
うんうんうん、
っていう、なんだろうね、ここの監督、まあ、リッキーとジャッキーリッキーとジャッキーなんかもね、
どっちか分から
ない、リッキーとジャッキーのこの兼ね合いが俺の中では結構やっぱ好きだったシーンも多くて、まあ本当に、まあ、その兼ね合いの中で野球界に当時こう新しいもう常識というか、まあ、風穴を開けたっていうことを、まあ、本当に多分実話ベースで描かれているノンフィクションの映画でございますので、
うん、
ああ感動したね、感動もしたし胸が痛くなるシーンもやっぱりあるんですけれども、
うん、
本当にいい映画一発目に見させていただきましたというところがまずは概要になってます。
はい、
はい、これ見てみて、これアッキーラなんかどういうあれで、あれで、なんかどっかで知ってた、もともと。
確か、高校生の時に、英語の授業で確か見たんだと思うんですけど、
うん。
その、確か何かの授業でジャッキー・ロビンソンさんっていう人を取り上げたことがあって、
うわ、なんか、で、その人が、
そうそうそうそうそう、黒人初のメジャーリーガー選手っていうことでね。
うんうんうん。
うん、で、その人の、が題材になってる映画があるっていうことで確か授業中に見たんですよ最初に確か。
へえ、うん、覚えてんな。
そう、この作品だったなんかね、チャドウィグ・ボーズマンっていう俳優さんをその時認知してなかったからなんか別作品を見たような意識はちょっと未だにあるんですけど、
うんうん、
まあ多分一番最初にこの作品というかジャッキー・ロビンソンさんのことを知ったのは高校生の時で、
うん、
やっぱ今見てみるとこうなんだろう、当時よりもなんていうのかな、その歴史 の知識もあるし、あとこう1940年50年代、まあそれより後もまあきっとあるんだろうけど、その黒人と白人がこうはっきり分けられてて、なんかトイレも黒人専用、有色人種専用と白人専用っていうのが、ま
あ、
あったり、当たり前にあるような時代に、ね、
カラーとって書いてあったね。
そうそうそうそうそう、この野球の話で言うと、野球の観戦席も分かれていたし、
うん、
トイレも使えないし、バスも乗る場所が決められてたし、
うんうんうん、
なんかそういうリアルな、こう当時の人からしたら、まあ当たり前だった常識だったまあ意識っていうかね、人種意識っていうのが、
うん、
こう今余計にリアルに感じられるから、やっぱジャッキー・ロビンソンの立場に立ってみるとすごい心苦しい中で、まあ、敵しかいないような環境に飛び込んでいくみたいなさ、
うんうんうん
うん、そんな状況だったから、すごい感情移入というか、まあ活躍したら、あ、よかったねジャッキーって思えるようになったし、
うん、
なんかクソ悪いシーンがあったらクソみたいなね、ジャッキーの気持ちはジャッキーの気持ちと同じような感情を持つようなこともあったし、なんかすごいね、当時よりは楽しんで見れたかなっていうふうに思ってる。
そうだね、
うん、
まあ、ちょっと学校の教科書とかでも扱われそうな、なんか 人物だよね。
そうだね、
映画見てもやっぱこの人ってほんまに人格者やったんやなって思うし、なんかこう、いや、ここまでやられたらちょっともう黙ってられまへんでっていうシーンめっちゃあったやんか。
あった。でも実際に感情があらわになっちゃったシーンもあったもんね。
ね、
負けそうになったシーンが。
で、これさ、なんかこう、なんか似てんなと思ったんやけど、何に似てるやろってちょっと考えとったんやけど、あれだよ、大統領の執事の涙。
めっちゃ思ったそれ。
なんかさ、こう耐える、なんかな、耐えるっていうキーワードとか、なんかやり返すなとか、なんだろう、まあ、あれもセシルっていう本当の人がいて、なんかこう、なんだろう、黒人でね、ホワイトハウスで使えてた執事の映画のやつなんですけど、まあ、あれもなんか結構似てたよね、今回のメッセージというか。
そうだね、結構バチバチに人種差別が当たり前にあった時代で、で黒人の立場で描いた映画みたいな。確かにそういう意味では題材は似てたね。
そうそうそうそうそう。なんで結構すごくつながるなって思うところもあったんやけど、まあ、この42っていうのは、ちなみにね、補足で言うと、このジャッキーの背番号でございます。で、これは今も永久欠番っていうのを見てました。
そう、全球団で永久欠番なんだよ。
王貞治やん。
そう、アメリカの王貞治。
ね。
それがジャッキー・ロビンソンです。
42っていうのは何のことやろって最初ちょっと思ってたんやけど、背番号やったんですね、これね。
そうそうそう。で、この永久欠番となってる42がさ、まあ、とある日にプレーしている選手全員につけられる日があるんですよね。何日だったかちょっと忘れちゃったんだけど。何日だっけな。
何？
そのジャッキー・ロビンソンさんの、まあ、栄光を称えて、全員で、42番をつけてプレーをするという、まあ、そのレベルで世界を変えたと言っても過言ではないよな、そういう意味では。
4月15日らしいね。
4月15か。4月15は何だろう、誕生日？いや、入団した日なのかな。
なんだろうね。あ、デビューしたんやって。黒人選手で背番号42、1947年4月15日にデビューして、その後打って走って守って大活躍しました。なるほど。だから、ジャッキー・ロビンソンがメジャーリーグで初デビューしたのが4月15日。で、へえーと思ったんやけどさ、メジャーリーグではまあ、これ永久欠番やから誰もつけることできひんやん。で、日本やったら、これ別に42番って永久欠番じゃないから、つけれるやんか。 こう助っ人外国人の人たちってジャッキー・ロビンソンに敬意を表して背番号42つける人が結構いるらしいで。
へえ。あ、日本にあの
MLB やな、メジャーリーグ、メジャーリーグベースボール
から来てる、あ、日本に来てる助っ人外国人の人が42をつけてるってこと。
そう。
へえ。やっぱそれだけの影響力持ってる人なんだな。
いや、そうだよね。まあ、しかも
超偉人じゃないですか。
超偉人やし、もうだってその人の背番号をその決まった日につけるってなんかいいよな、エモいよな。
うん。
エモいよ。
まあ、あの全員が42をつけてる後ろ姿のユニフォームの画像があって見てるんですけど、エモいね。確
かにエモいよね。
みんながジャッキー・ロミソンのこと考えてるんだ、この日は。
まあ結構そんな胸熱な映画でして、まあ非常にこうね、胸の痛くなるシーンもありましたけれども、特にね、あの印象に残ったシーンというか、こうグッときたシーンありましたら、まずはアッキーラの方から共有していただければと思いますが。
いやーね、選ぶの難しいよな。なんか毎度のことだけどもさ、
今回結構多くなかった？
多かった。
多分俺かぶらん自信あるもん。
あのね、そう、僕もかぶらないようにちょっと選んで、で特にやっぱ終盤のさ、あのこう努力が努力っていうのもまた違うけど、こう我慢が報われたシーンっていうのがやっぱ終盤にあって、
あったね。
うん。でそれはあのまあ晴れてこうドジャーズの、まあ、一軍ですわな、一軍の選手として試合に出場して結果を残して、
うん、
こうジャッキー・ロビンソンという存在がこうみんなに認められたようなシーンでもあるんじゃないかなって思うんだけども、
うん、
あのまあ、最後の試合で、まあ、ホームランを打ったと。
はいはいはい。
うん、最終打席でホームランを決めました。
うん、
で、実はあのジャッキーがドジャースの、まあ、下部組織に来た時からずっと一緒にいるウェンデルさんっていう、これも黒人の記者さんがいるんだけども、
ああ一緒にいた人ね、ずっと。
そうそうそうそう、あのなんかスマートな感じのね。
うんうんうん。
で、あのジャッキーの活躍は彼が書いてるんです、新聞に。
はいはいはい、そうやね。うん、
そうで、ジャッキーがホームランを打った時のシーンをこうタイプライターでこう書いてるんですよ、見ながら、
うんうんうん、
観客席で見ながら書いてて、でその中のあの文言っていうか、そこがすごい印象残ってるんだけども、
うん、
三塁を回ってホームスイートホームへっていう風な文字があったんです
ね。見て、
うん、このホームスイートホームっていうのが、あ、これダブルミーニングだなっていうのに気づいて、ああなんかしみじみするなっていうシーンだったんですけど、
うん、
まずまあ三塁回ったのは本塁に帰ってくる、ホームベースに帰ってくるから、まあ、うん、ホームスイートホーム、
はいはい、
睡眠のホームっていうのがまず一つと、
うん、
あとこのジャッキー野球選手としてだけじゃなくて、まあ、奥さん、すごい大切にしてる奥さん、うんうん、で子供もいるし、うん、でそういうその家庭を持っているっていう意味でのホームスイートホームっていう意味もあって、ダイヤモンドを回っているシーンと、彼が走りながらすごい喜んだ顔で奥さんの待っている家に走りながら帰っていくしっていうシーンが、こうサブリミナル的にこうパツパツパツと切り替わりながら出ていくシーンなのね。
お
ー、うん、そういう意味で野球選手としてホームランを打ってホームに帰ってくるっていうホームと、
はいはいはい、
あと奥さんと子供が待ってる家に帰ってくるっていうホーム、
なるほど、
ダブルミーニングでホームスイートホームって、まあ、なんかうまいこと言ってんなウェンデルさんっていう意味で、あ、なんかいいなってしみじみしたなっていう意味での名人でした。これすごい良かったなって思った。
なんか粋やな、
なあ。
おしゃれやな。
なあ、おしゃれだったね。
確かに。あれ、あの記者の人もね、だからずっと本当はその、 記事を書くためにね、タイプライターを書く席があるらしいんやけど、そこに黒人の人は入られへんから、うん、なんでいつもね、
そうそうそうそう、
観客席いるか分かるかって、なんか、
うん、
その掛け合いのシーンもちょっとあったよね。私は黒人だからそっちの、そのタイプライター打てる席に行けへんにゃって言ってあったな、
うん、言ってたね。
いやー、それはもう本当にただ野球をしに来てるだけやし、野球を見て記事を書くだけやのに、ここまで扱われてる時代があったんやなって思うと本当に胸苦しいけど、でもああいう人たちがいるからね、今はもうなんか道が切り開かれてったのなって思うよね。
もう今となってはもうね、黒人選手見ない日はないですもんね、テレビとか、あの野球の中継とか見ててもさ。
いや、間違いないよ。
うん、だってあのヤンキースの大スラッガーアレックス・ロドリゲスだって、
うん、
ね、黒人選手ですし。
そうね、
うん、
もう超外国人助っ人やもんな、来たら最高に嬉しいっていう。
そうそうそうそうそう、そんな感じの、なんか人間ドラマでもあり野球選手でもありっていう、まあ、題材の映画だったから、このホームスイートホームのダブルミーニングはやっぱりすごい、あの名シーンじゃない、なんじゃないかなって思いながら見てました。
いいじゃないですか。
はい、
いいよ、一言にしていいよこれから。ホームスイートホーム
素晴らしい、ホームスイートホームでしたね。千春さんはどうだったんですか。
ね、まあ、セリフとあとはシーン、まあ一緒なんですけどね、
うん、
なんかね、いやマジでいっぱいあって、2個ぐらい共有してもいいかなと思ってて。
おう、ぜひしてくださいよ。
いや、1個はあのやっぱリッキーっすね。
ブランチリッキーですか。
ブランチリッキ
ー、うん、何言うか分かってないぞ。リッキーが
さ、もう、うん、いやもうさ、あれめっちゃ冒頭、映画の冒頭で出てくるやつ。わかる、うん、分かった。
映画の、ジャッキーを、ブルックリン・ドジャーズに迎えようかっていう話をしてるシーンよ。
そう。
ほうほうほう。
要は、リッキーが、その、ニグロリーグの選手を獲得する意思があることを、あの部下に伝えるシーンがあったの覚えてる？
うん、ありましたね。
で、それで、なんか、部下がめっちゃ心配してたやん。
ああ、正気ですかって。
そう、野球界から反発受けますよ、みたいな。
うん。
でも、リッキーが何が言ったかと、ニューヨークにはね、黒人の野球ファンが大勢いるんやろと。
うん。
で、お前、金の色は白でも黒でもない緑色やっていうシーンがあるんですよね。
ああ、言ってた。言ってた。
ドル札は緑色だよっていうね。
ビジネスマンよな。
これね、いや、俺は結構マジで、あの、今の、だから本来その野球って分からんで、野球ってさ、で、
うん、
まあ、勝つためにやるじゃん。で、ビジネスじゃん。
うん。
で、リッキーって GM やん。ジェネラルマネージャーやんか。
うん。
ジェネラルマネージャーって要はさ、予算の中で、チームのこう運営だったりとか、
うん。
その予算を与えれたもので、ちゃんと試合に勝っていくっていうことを総責任者なわけですよ。
うん、そうですね。
でそこに要は野球っていうのは勝たないといけないんですよっていう、
うん、
だからこれドルを多分引き合いに出してるんやろなと思って、これ最初言ったのが多分なんか全部この物語の後々めっちゃ聞いてくるって感じがすごいしてて、
うん、
うん、だからその白人のみリーグ運営の習慣があったわけだね。要はリーグ運営するにはもう白人のみみたいな、そういう慣例とか習慣に従うんじゃなくて、これ営利目的のもうプロ野球の球団としてはチームが強くなって勝たないといけなくて、でそれで多くの人が球場に来ることが一番重要なんやぞっていうことを、もうなんかそこにそういうメッセージをしてるんやったら俺は解釈したいな。
本質を捉えてるよね。
そう、そうっていうシーンが俺は結構今ずっと頭に残って名シーンやなと思った。なんかやっぱこういう割り切りができる人ってやっぱ世の中の中でやっぱすごく大事やと思うし、なんかその当たり前やんって思うことに対してなんか改めてその本質的なことのこう問いを立てて 進めていくっていう、まあ、本当にリッキーがいたからこそ、ジャッキーね。
うん。
ロビンソンにしとこう。ジャッキーとリッキーがややこしくできた。でもね、まあ、名シーンじゃないねんけど、これは補足なんやけど、たださ、うん、ロビンソンがリッキーに、なんで黒人選手と契約することにしたんやって、本当の理由を聞くシーンがあったんや。
ああ、言ってたね。
俺、あそこちょっとグッときたね。
うん。過去に関係があったんですよね。
そうそうそう。だから、まあ、どこまでね、まあ、市場なのかとか、まあ、ポジションでやってらっしゃるのかっていうところは分かりませんが、俺の中ではあそこがめっちゃ、一番冒頭のシーンが印象に残っているのと、
うん。
あとね、盲点だと思うんだけど、
はい。
まあ、ロビンソンがさ、メジャー昇格決まったやんか。
うん。
ね、でドジャースに行くよってなった時にさ、でさ、監督のドローチャーって覚えてる？
ああ覚えてるよ。
ちょっとドローチャーなんかちょっとこう破天荒気味な監督、
うんうん、
いたじゃん。
いましたね。
でドローチャーさ、選手、そのドジャースの選手の一部がさ、嘆願書みたいなサインして呼びかけてったシーンあるやん。
うん、
あれも俺もちょっとほんまに胸が痛かったんやけどさ、要は黒人となんて野球できひんみたいな感じで嘆願書を募っていくわけなんですよ。でみんなもなんか、まあ、ようわからんけどそこにサインしていくみたいな感じなんですよね。
うん、
ただそれを、リッキーが聞いて、でドローチャーに言うんですよね。なんかそんなしてる人みたい、うん、みたいぞみたいな。でドローチャーが、うん、またこう全員集めるんですよね、深夜に、夜な夜な。
そうだね。
あそこのシーンが俺も結構ねビビってきた。選手全員に肌の色がもう黄色でも黒でも構わんって言って、なんならシマウマ柄でもやって言って、
うん、言ってたね、うん、
でロビンソンはもう優秀だっていう監督の俺が認めてるのよ。だからロビンソンはここのチームでプレーをするんだって。で誰にも文句は言わせへんと、うん、でこれは真実を受け入れろと。
うん、
彼はやってくる、まあ、彼らはやってくるみたいな感じだってね。その要は
そうだね、
ロビンソンは苦しい、ロビンソンっていうと、まあこれ英語は難しかったんだけど、まあ、彼らはっていう感じで言ってたから、要はこれからもう黒人の選手はどんどん来るんやぞお前らと、ほんまに危ないぞというシーンが、またそのなんだろうね、ドローチャーそこまでで出番少なかったんやけど、あそこの呼びかけるシーンは、まあ、まさしくなんか印象に残ったセリフやったなっていうのがあって、で現に今ももちろんそのメジャーリーグとかで活躍してる黒人選手の人たちも出てるし、まあ、みんなが、まあ、ロビンソンはそこで大活躍するわけですからね。
うん、その通りになったよね、もう。
そうそうそうそう。その通りに、
なんか、
なっていきました、
うん。同じ土俵に立ってないだけで、やっぱ優秀な選手っていっぱいいるっていうのは、リッキーが一番最初に知ってて、しかし、なんかドローチャーもどっちかっていうと最初は、差別主義者寄りだったけれども、
うん、
一回リッキーが締めたことによって、
そうそうそう、
お前は何のために監督やってるんだ、勝つためだろっつって、
そう、
うん、紳士的な態度をジャッキーに取らなかったらお前クビなっていう半ばちょっと脅迫じみた締め方もしてましたしね、まあ、うん、それもあってチーム運営っていうか監督としての仕事って何なんだっていうところに気づいたんだと思うんですよね。
そうね、
うん、
なんかこうやっぱ何人か今回の映画の中でもあったけど、その当たり前になっている常識とか慣習みたいなものに対してこうぶち破るシーンっていうところがやっぱりこの映画の中でやっぱビビッとくるところなんかなと思ったんだな。
うん、
他にもね、最後 あのアウェーゲームでさ、キャプテンのちょっと名前忘れちゃったけど、ショートのキャプテンの人だよが、
うん、
なんかロビンソンの本に近づいて肩組んでるシーンだって。
あれよかったね。
あれよかったよね。
うん、
あれいいよ。拍手が起こるんですよね。
そうそうそうそう、
うん、
ジャッキーが選手としてこう会場に なんていうのかな、紹介された時にやっぱブーイングが起こって、そこに駆け寄っていって、 俺たちはチームなんだっていうのを見せつけるシーンでもあったよね。
うん、そうそうそうそうそう、うん、あれもう本当にいいよね。なんかチームメイトがさ、だんだんとこう団結していく感じもいいよね。
ああ、確かにそれはあったね。
な、
最初やっぱりあの拒否反応を示してる人が多かったし、
うんうんうん、
まあ、俺はどっちでもいいけどみたいな無関心な人も多かったけど、だんだんこうジャッキーをチームメイトとして認めていってるようなね、融和的なやつもあったよね。
そうそうそう、やっぱあの勇気ってすごくいいよなと思った。だってさ、ロビンソンに対で、うん、あのまあ、家族の全員の前で、まあすごい勇気のいる子だよななんてね、絶対当時って、
うん、
まあ、どういう人間なのかを見せることができることに感謝してるんやって言うやんか。もう人格者の極みやん、うん、
なあ、めちゃくちゃいいやつ。
何それ。そう、
うん、
まあでもまさしくね、まあ、この映画の本当の一番のポイントっていうのは、その全員の思考とか行動を変えて、やっぱロビンソンのこのもうたびたびならぬこの忍耐力のたわものなんやね。
うん、普通無理よな、こんだけ耐えんのって。
いや無理よ、無理やし、あのなんかさ発狂するシーンあったやん。もう
あったあった
もうさ、あれ見てたらもう苦しいよね。
見てるこっちがしんどかったもんな。
うん、誰やったっけ相手の監督な。
そう、あの
なんかうざい顔して
カージナルスの、そう、
腹立つ顔しとったやつ
腹立つ顔してたな、あれ。
あ、
なんかもうヤジの息を超えた暴言を吐いてね、あの人格否定をして、まあもうただのレイシズムじゃないよな、あそこまでいくと。
うん、ああ、チャップマン、チャップマン、
チャップマンか。そうそうそうそう。でもその時は耐えたんだけど、
うん、
やっぱ人目につかないところに行ってもどうしても感情が爆発しちゃったよね。
そうそうそうそう、
うん、なんか唯一こうね、そのなんか名言とかで言おうと思ったんですけど、あの、
うん、
一番最初にジャッキーがロビンソンがね、ロビンソンが、うん、あのリッキーに会った時に、
うん、
あの白人の世界に入ってくるってことはものすごい反発が生まれると、
うんうんうん、
やっぱ心ないこと言ってくる人が、まあ、当然現れてくるけど、
うん、
あの決してやり返すなみたいなシーンあったじゃないですか、
うんうんうんうん、
でその時にあのロビンソンがやり返す勇気のない弱虫でいろっていうのかって言った後のリッキーのセリフで、
うん、
違う、必要なのはやり返さない勇気を持つことだっていう、
そうね、
アドバイスをねしたじゃないですか、
うん、
それがすごい多分あのロビンソンの中で印象に残って、どんなにこうあのしんどい人種差別を受けたとしても、どんだけこう人格否定をされたとしても耐え抜いていたんだけど、あのリッキーの言葉をこう胸にね、
うん、
だけどどうしてもチャップマンのあれちょっと同行したね野人にはちょっと耐えられそうもなかったっていうのが、やっぱこう感情的になってったシーンっていうのがさ、見ててしんどいなっていうのね、
うん
うん、
そうね、
あったなーっていうの思い出した。
あれはしんどかった。
うん、
マジでこいつやったろか思った。
そうもうかましたれとも思っちゃったもん。
なあ、チームメイトが言ったやんな。
うん、
あれいいよね。
そう、もう なんていうのかな、やじられたロビンソンをこうのためにやじを やじり返すっていうの。
うんうんうん
うん、お前ふざけんなよって詰め寄っていったシーンは、そういう男って思ったよな。
やっぱそのなんだろうね、このやり返さない勇気を持つんだって、俺今回実は名言で選んでるんやけど、これ、
うん、
なんかやり返さない勇気を持つんだっていうことはさ、なんかすごい耐えろっていうところのメッセージも強いんだけどさ、
うん、
なんかね、やり返さない勇気を持つっていうことって多分その場の忍耐力の話でもないんかなと思って、多分本来の何かをする上での多分なんか目的目標を見失うことを恐れて、なんかそこを 愚直に追いかけていくことのなんかなんだろう、なんて言ったらいいんだろうね、
うん、
なんか追い求めていくやり抜く力みたいなものをつけていくんやぞっていう、うん、だから そういう風にも俺はちょっとこう捉えてたで、
もうその目的をこう なんていうのかな、見失うなじゃないけど、ロビンソンからしたらこう黒人選手、 MLB 初の黒人選手として活躍することが目標で、こうそれをくじこうとしてくる人がいっぱいいるけど、そこでやり返すのはお前違うぞ、やり返さないことによって自分の本当に追い求めたいことをこう追求していくのが本質だぞみたいなことをアドバイスとして言ってるような言葉でもありますよね。
そうよね、
うん、
いやだからそこがなんか今回の映画の大きいメッセージ性なのかなって思った。なんかやり返すなよとか、絶対にこう起き上がれとか、
うん、
なんかすごいこうロビンソンの象徴とか一個のシンボルみたいなのもしたかったよね、
うん、
なんかその野球を本当にする理由は何なのかっていうことを多分その白人、あの当時はね、当時その白人の選手だと多分伝えきれなかったよね。なんか、
そうだね。
ほんまにあれはロビンソンやからこそ、そのあり方で示せたやんって。だってそのロビンソンが発言したらなんかずっとこう発信してたわけではないけどさ、
うん、
もうロビンソンの生き様で全員が変わったよね。
うん。
で、それを通して、その、野球をするって、まあ、何かをすることっていうのはもう目的目標を絶対に見失うなよと、勝つためにやってんなよと俺らはと、勝つためだったらもう肌の色なんか何色でもいいんやと、やり返さない勇気を持つんだっていうのは、うん、もうそういうことに対してなんかもう囚われんなみたいな感じだよね。
いやーやっぱ一見感情論に見えて全然違うな、めちゃくちゃ奥深いなこの言葉って。
めっちゃ深いね。
ああいや、掘れば掘るほど、あ、そういう意味だったんだっていう気づきがあっていいね。
いや、いいよ。あんなん我慢できひんよ。だから、その、忍耐の話、忍耐のレベルちゃうやん、だってあんな絶対に。いろんな、その、単調な攻撃じゃないやんか。もういろんなネチネチした複雑性があるような、なんか攻撃してきよるやんか。だから忍耐じゃないよね。だからもう忍耐のレベルじゃなくて、もう明らかに自分にからぶれない軸みたいな、こう確固たる意志みたいなものがないと多分無理なんやろね。
そうだね。いや素晴らしい名言でした。
いやもうこれは最高でしたよ。
うん、
いやこんなん見たらなんかね、自分たちの日々の仕事だったりとか、ちょっとした出来事で、うん、なんかちょっとムスッとかなんやみたいな、
うん、
なるのがもはや恥ずかしいよ。
そうね、なんかこう日々なんで俺がこんな思いしなきゃいけないんだみたいなことってやっぱあるけどさ、
うん
うん、この、まあ、やり返すやり返さないの、まあ、話じゃないかもしれないけど、
うん、
やっぱ自分にとってこうやって振る舞うのが、まあ、正解なんだというか、自分にとっての行動の軸、ぶれない軸みたいな、考え方の軸みたいなのを、こう、ちゃんと持っていれば、振り回されることもきっとないだろうし、なんだろう、もう、ちゃんと、なんか価値観を、自分の中で確立、
うんうん
していくっていうのもなんか仕事のスタイルの一つなんじゃないかなって、やっぱりそういうメッセージもきっとあるんだろうなっていうのはね、
うんうん、
今話してて思ったよ。
そうだよね。
うん。リッキーの哲学ですね。
これが素晴らしい。
うん。
この映画良かったな。
一発目、初手一発目の映画は。
うん、
割といい選択をできたんじゃないかなって思ってます。
ニューイヤーズイブではありませんでしたとございますね。はい、
はい、
ということで本当にねこう考えさせられる映画も いいですし、まあ、あとは結構、まあ、考えさせられるし、まあ、そういう、まあ、こう人種差別をとかをねこうテーマにしながらこう映画を見ることで自分のこう知らなかったね当時のもう野球ってこんなんやったんやって俺ほんまに初めて知ることばっかやってた今回のやつとか、
うんうん
うん、なんかそういうこととかも知りながらあの自分の知識の幅も広げていけたなっても思いましたし、まあ、なんせ感動します、うん、マジで
めちゃくちゃいい映画
マジでいい映画です、ね
うんうん、
なので、ぜひですね一発目の映画で気になった方は Amazon プライムから無料で見れますし Netflix でも確か見れると思いますので要チェックしていただければと思います、
うん、ぜひ見てください
はいいや一発目こんな感じですか
いやなんかいいスタート切れたんじゃない
ね
うん
土曜日一発目お互い寝坊してたけど
そうでしたね朝7時ちょっと間に合わなかったけど、
うん、あ寝坊したごめんアキラって
うん
略して15分20分ぐらいちょっと寝坊しちゃったんですけどそしたらアキラが連絡来ないんですよあれ何そんな予定あったみたいなだから死んでました
そうチャール君が
多分、ね、
そう寝坊したってメッセージくれた1時間半後に僕すまんってってことだけやらかした
なので一発目豪快にやらかしてる、先が思いやられるような2023年のスタートだったんですけども映画自体はあの最高の映画からスタートしてますので
そうだね、
はい、引き続きねあのこういったあ、まあ、良作たくさん触れられるような1年にしていきたいなと思っておりますのでぜひ皆さんも、うん、こちらの放送を聞いて少しでも気になった方は本作品を見て、感じたことがあったら共有していただければと思ってます。
うん、ぜひ見てください。
はい。ありがとうございます。では、今回新年一発目の放送は以上でございます。アキラ今年度もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
では、ありがとうございました。
ありがとうございました。